関わる誰もがこう、楽しいっていうのがすごく大事かなと思っていて、子育てとか今虐待やら何やらかんやらこう暗い話題が多いんですけど、そうじゃなくて、やっぱこう、楽しいじゃんとか、そういう方に、こう、向くような、みんなの笑顔が増えるっていうこと、だからみんなの笑顔を増やしたいっていうことがキーワードですかね。はい。
NPO 法人まちづくりエージェントサイレビーチシティのポッドキャスト番組 SB キャストです。この番組は様々なステージで地域活動、コミュニティ活動をされている皆様の活動を紹介、活動のきっかけや思いを伺うポッドキャスト番組です。進行を務めますのは私、サイレビーチシティにて IT 利活用の支援を目的に活動を行う高見千恵です。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは今回のゲストは NPO 法人シャーロックホームズ東恵子さんでございます。東さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まずはでは簡単ではございますが、自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、シャーロックホームズの理事長をしております東恵子と申します。私は、今、横浜市南区に住んでおりますが、もともと、西区の方に住んでいて、その西区の活動団体であるシャーロックホームズと出会ったことで、このような現在の地域活動に関わるようになっております。で、後で多分関わるようになったきっかけとかっていうのは、ちょっと後ほどお話しできればなと思うんですけれども、今、子供が大学生と高校生におりまして、子育てももうそろそろ一区切りつくかなっていうような、ところです。はい。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
は
い、
それではまず簡単にですが、こちらの NPO 法人シャーロックホームズの活動についてお伺いできますでしょうか。
はい、シャーロックホームズは現在子育て支援の活動を主に行っている団体なんですけれども、子育て支援から、こう地域をより良い住みやすい街にしていこうというようなことを、目標にしている団体で、現在ですね、乳幼児の親子が集まる場を作る、親と子の集いの広場という広場を、中区と西区に1箇所ずつ運営しております。また、みなとみらいに西区地域子育て支援拠点っていう、そういう子育て支援センターみたいな、西区の子育てを支える施設があるんですけれども、そこの運営もしておりまして、そのような乳幼児の子育て中の親子を支えるような、取り組みをしています。また、学齢期の支援として、小学校の中にある放課後の居場所事業、放課後キッズクラブというものが横浜市には全校設置されているんですけれども、その、放課後の居場所を4箇所運営しています。そのようなこう場所を 大切にするような事業をしながら、そういう場所に来れない人たちへ、情報発信事業としまして、ベイキッズっていう、情報発信事業をしているんですが、フリーペーパーを発行したり、LINE で毎週子育てに役立つ情報を配信するっていうようなものを、こちらは完全自主事業でやっています。あと、みなとみらいにありますアンパンマンミュージアムの中にある子育て情報スポットっていうのがあるんですけれども、そこの運営を、オープン当初からやっておりまして、こう遊びに来たついでに子育てに関わる大事な情報がこう入手できるような、そんなスポットを目指して、そこの運営もやっております。なので、こう、場所を大切にするっていう、その居場所づくりと、あと情報の、こう、提供っていう、日本柱に、の事業を取り組む団体です。
はい。ありがとうございます。乳幼児子育てスペースの他に、放課後キッズクラブや、来れない子に向けた情報発信なども、いろいろと本当にされていらっしゃるんですね。
はい。はい、はい。
ありがとうございます。はい。はい、 これらのいろいろな活動を通して、こういうような活動をするようになった理由っていうのを何か伺えてきますでしょうか？
そうですね。もともと、シャーロック・ホームズの立ち上がった経緯からお話しさせていただきますと、私は、その、シャーロック・ホームズの現在理事長をやっておりますが、先代がいまして、シャーロック・ホームズを立ち上げたとはまた別なんですね。で、私2代目の今代表をさせていただいています。なので、創設者である今井義恵さんっていう、とても、こう、カリスマ性のある、面白いキャラクターの方がいるんですけれども、その方が、西区にありますご自宅をこう改装するときに、3階部分を地域に開放したことがシャーロック・ホームズの始まりで、で、もともとじゃあどうしてそういうことをしたのかっていうと、話を聞いている限りですと、自分が小さい頃、その石川町で育った今井さん、市川町の育ちなんですけれども、その中で日頃、いろんな人が自分の家にこう行く気して、いろんな人たちとのこう、コミュニケーションの中で育っていったっていう、ご自身の、生い立ちがあって、で、今住んでいる、その結婚して、西区に来て、住んでいる土地でも、いろんな人たちのこう、共有できる場所、っていうんですかね、なんかそういうものを作りたかったそうで、そのご自宅改装の時に3階部分をフリースペースにして、で、まあ自分探しっていう、その探偵っていう意味で、シャーロック・ホームズっていう名前と、あとですね、そこに、ホームズのホームに家っていう、HOME ですね、スペルで。ホームっていう家であり、場所っていうものを、こう、大切にしたいということで、名前に込めてシャーロック・ホームズという団体を立ち上げたそうなんですね。で、当時はこうちょっとこう学校に行きづらかったりとか、ちょっと社会に馴染めない、ね、若者であったりとかがこう集まるようになった場所だったらしいんですけれども、だんだんその飛び込んでくる方が、もっと子供が小さい。お母さんであったりとか、赤ちゃんを抱えて、そのドアを叩いて、来られるような、駆け込んでくるような方たちもいて、そんな中でですね、やっぱりこの、もうちょっと子供が小さい頃からの、親子の関わりをこう応援していくっていうことが大事だなってすごい感じたそうで、で、ちょうど2003年ぐらいの時にですね、横浜で、そういう親子の居場所づくりっていうものが始まってくる時なんですけれども、そこで親と子の集いの広場っていう親子の居場所を、運営する機会があって、で、そういういろんな世代の人が集まる場所がシャーロック・ホームズっていう場所だったんですね。で、私はその頃はまだ、横浜に引っ越してきたばっかりぐらいの頃で、西区といってもですね、線路で西区って分断されてるので、シャーロック・ホームズがある、浅間町っていうのかな、三ツ沢の、公園に上がる方の地元なんですけれども、そのエリアと、私が当時住んでた戸部エリアっていうのは全然、用がなければ別にこう、行くような場所でもない、お互いに行き来するような場所でもないんですよね。なので、私子育てしながらシャーロック・ホームズのことは知らなかったんですけれども、ただその当時、横浜で、初めて私横浜に引っ越してきて、横浜で子供を出産して、さあ、初めての育児始まるっていう時に、当時2003年ですね。それが2003年1月に第一子出産してるんですけれども、インターネット上に全くですね、地元の情報がなかったんですよ、当時。
確かに。
はい。で、探してもある情報って東京の情報ばっかりで、なんでこんな都会で、私もともと埼玉の田舎から出てきたんで、埼玉の情報がないのはよくわかるんですけど、横浜ってこんな都会なのに、しかも西区って中心部なのに、全然情報がないわって思ったのが始まりで、でちょうど妊娠期のトラブルで仕事は辞めていて、専業主婦だったので、 まあ、時間もいっぱいあったっていうこともあって、自分がこう歩いていろいろ西区内の情報をこう集めて、それをネットでこう公開していくことで役に立ってもらえるんじゃないかなって思ったのが始まりなんですね。で、そういうふうな、情報発信みたいなこと、当時はブログサービスがすごく流行ってて、ブログだったら簡単に、入れられ、ね、できますよね。それで、その、インターネット上で、西区の子育て情報を自分で自らこう発信するようなことをやっていたんです。で、そんなやってる時にですね、ちょうど、シャーロック・ホームズとの今井さんと出会う機会があって、で、シャーロック・ホームズとしてもその西区の子育て情報を今後ちゃんと事業化してや発信していくことが大事だっていうことの認識があって、でじゃあ一緒にやってみないかって言われたのが始まりで、その時にシャーロックホームズっていう場所を初めて知ったんですね。
はい、
そんなような関わりがあって、もともとだから子育て支援に、をしたいとか、なんかそういうことを思ってたわけじゃなくって、やってたことが、まあ活かせるなら、関わってみようかなっていうのが始まりで、やっております。で、それが、当時はまだ乳幼児の居場所、その親とこの集いの広場が、まあ事業化されてただけで、他はまだ小学校の授業もやってないですし、情報発信はこれからだっていう時に、まあ、みんなでいろいろこう工夫しながら、いろいろ事業拡大って言いますかね、賛同して関わる人たちが増えていって、だんだんその小学校の、やっぱり、今は乳幼児でも、いずれは小学生とかになるから、やっぱこう、続けて面倒見たいよねとか、見守っていける体制必要だよねっていうことで、関心事がやっぱ子供の成長とともに自分たちの関心事も上がっていくじゃないですか。また変わっていくんですよね。で、そういうところも、踏まえて、こう、もうちょっと子育ての幅を広くとって、全体の子育て、子供が大きく自立するまでの子育てを応援していこうっていうようなスタンスから、だんだん人がこう、増えていって、今、スタッフ100人ぐらいいるんですけれども、そのようなちょっと大きな所帯の団体となってきています。はい。
はい。ありがとうございます。そうですね。子供が自立するまでの子育てを応援していくっていうのは、そうですね。本当に必要なことだなぁと思います。そして、本当に最初のきっかけの共有できる場所を作りたいっていうところも、個人的にもすごく共感できるところだなぁと思いました。やはり、いろいろな人が出入りして、いろいろな人と出会う機会っていうのは、やっぱり特に小さい頃とかにはすごく影響を与えるものになると思いますし、じゃあそういうような場が今あるかっていうと意外とないので、何かそういうようなものが作れればいいなっていうのはありますよね。はい。ありがとうございます。そうですね。本当にやったことが活かせるからということで、活動されてるということは何よりだなと思います。はい。ありがとうございます。こちらの活動について、対象としている人とか、もちろん子育て、まあ、盛りの方とか、あとは子供とかももちろんあるんですけれども、それ以外に何か対象としている方とかいらっしゃいましたら、そちらも伺えてきますでしょうか。
そうですね。やっぱりまず第一にその子育て支援の対象者っていうのが、今妊娠中の方であったりとか、子供を育てている。父親母親であったりとか子供自身であったりとかするんですけれども、やっぱり子育てってを社会全体でこう応援するようなね、そういう機運ってすごく大事で、でなので、まあ、子供がいるいないに関わらずみんなでその子供たちを育てていくっていうような社会の目線を育てるような、そんなようなことも考えているので、もう人間であればみんなが対象なのかな、ぐらいな、感じで思っています。はい。
ありがとうございます。そうですね。やっぱり社会全体で応援するっていうのは、本当に今までいろいろな子育て支援団体、もちろん横浜市内、横浜市外、いろんな人に話を伺ってきましたが、共通する内容になるな、というふうに思っています。やはりそうですね。やはり、子供に関わらない人、もう今のところ関わっていない人も何らかの機会で関わってもらえれば、多分、 今って子供にどちらかというとあまり優しくない社会になりつつあるみたいな話は聞きますが、それも変わっていくことになると思いますし、そのためにも、やっぱり社会全体いろんな人に関わってほしいなっていうのはありますね。はい。ありがとうございます。続きましてですけれども、何かこちらの活動について課題に感じていることなど何かございますでしょうか？
そうですね。結構、福祉分野にこう、興味のある人たちって、なんか私にできることないですかとか、手を挙げてくださる方が今まで、こういう、団体をね、支えては来てくれたんですけれども、やっぱり今はですね、こう、女性も働くのが当たり前なような世の中になってきていて、で、子育ての仕方も変わってますし、そういう、なんていうんですかね、地域社会への参画の仕方も変わってるなっていうのをすごく感じていて、以前のように、ボランタリーの、精神があったりとか、社会に貢献したいっていうような気持ちがあっても、こう、時間的にできない方とか、っていうのはすごく、いらっしゃるのかなと思って、なかなかその人たちを巻き込んでいくことの難しさっていうのは、課題に感じますね。その子育てをしている人たちを巻き込んでいくっていうところも、やっぱり、お父さんもお母さんも両方働いているようなところで、いつどういうふうに時間が取れるのよっていう話なんですけれども、やっぱりそういう、子育て世代の社会参画っていうのが今後のそのより良い社会を作るためにすごく必要なことだなって私は思っていて、そこをどう、社会と子育て層を結びつけるかっていうのが、課題に感じますね。で、特に私たちがやっている、その居場所づくりは、乳幼児の居場所づくりであって、大体今、1歳ぐらいになると、保育園に預けて、親御さんはそれぞれ働くじゃないですか。そうなると、そういう、私たちとの接点も、まあそこでも途切れてしまうわけなんですよね。で、その後、昔はですね、幼稚園に上がる頃だから3歳ぐらいまではこう関わりがあったりしたんですけど、現在1歳ぐらいで、もう関わりがなくなってしまう親子が多いのかなっていうのが、いろいろなこの乳幼児の現場だと思うんですね。で、まあ保育園が、まあいろいろね、手厚くいろいろ、やってくださるんで、心配はないんですけれども、その先の今度小学校に上がった時とかに、例えば、保育園も必ずしも近所の保育園に入れてるってことはないわけで、何ですか、あまり自分と地域のことをよく知らない、子育てしてる人ってすごい多いんですよね。なので、もうちょっとその小学校に入ってきた時こそ、なんかこう地域とのつながりってすごく大事だなっていうのは、感じるところなので、例えば小学生だともう一人で行動するじゃないですか。でそこをね、安心して子供だけで遊ぶことができるような地域社会になっていればいいけれども、現在今、いろんなね、事件があったりとか、変質者が出たとか、いろいろなことがあるんで、なかなかその子供たちが、こう、社会に、こう、自由に動けるっていうのかな、こう、飛び出せるようなことが難しくなっていて、だからこそ、自分たちが住んでいる周りのことをちゃんと親子で知っとこうよとか、っていうふうに思うんですね。だからね、そういうところの、を親子たちにどう伝えていくかって、その関わる時間が短い中で伝えきれないっていうのがすごく、こう、もやもやするっていうか、っていうところなんですよね。もうちょっと長い目で一緒に関わっていけると、いろんなことを、なんかこう、体感してもらえるのかなと思うところなんですけれども、はい。
そうですね。ありがとうございます。今の親の世代って、本当に確かにいろいろなことをやっているし、仕事も共働きで仕事をしているし、巻き込むことの難しさっていうのはあると思いますし、それは本当に子育て関係のコミュニティに関わらず、本当にいろいろな団体で巻き込むことは難しくなっているなっていうのはあると思います。はい。そしてもう一つは地域のことを知らない まま子育てをしているっていうような方の存在、そちらの方も確かにその通りだなというふうに思います。確かに子供だけでなく親も周りの人と触れる機会ってあまりないと思いますし、まあそれはもうそろそろ収まってはきたものの、それでもまだあるコロナ禍というのもありますし、それ以外にもやっぱりそもそも隣の人と話す機会がないっていうような問題、特にマンションとかになると、あの隣の人と話す機会なんてまず全くない、挨拶があるマンションがあればまだそれは多い方だっていうぐらいになってしまうと思うので、やはりそこは本当に子供が社会を知る機会があんまりない、親も知る機会あまりないっていうのはあるなと思います。
はい、
ありがとうございます。はい、そこのあたりについては本当に自分たちサイドビーチシティとしても課題だなと思っています。ちなみにこちらについてですが、シャーロック・ホームズさんとしてどういうふうに立ち向かっていこうかなどございますか？
そうですね、今実際じゃあそのお母さん、私たちは特にこう母親と関わることが多いので、母親の支援が割と多いかなと思うんですけど、情報発信事業のそのベイキッズっていう名前でやっている情報発信事業は、実はその便利な情報をただこう自分たちでまとめて発信するだけじゃなくって、この情報機会としてこう何か、社会参画のヒントになるような仕掛けっていうものも考えておりまして、社会、子育て世代の社会参画、ツールとして捉え、位置づけてやってるんですね。なので、編集部のメンバーに、毎年ですね、参加したい人は、子連れでも参加できるっていうような、仕組みをとっていまして、例えばまだ出産して間もないんだけれども、なんか一人で悶々と育児してるよりも誰かとつながってたいっていうような人たちとか、ちょっと今日面白そうだから参加してみようかなっていう思うような、その読者の中から参加者を募って、年4回、情報誌発行してるんですけれども、その、できる時に参加したい時に参加してもらうっていうスタンスで、関わってもらってるんですね。で、そんな中でこうネタを、私はこういう特集をやりたいとか、こういうことを知りたいとかっていうのをこう出し合ったりとか、で、それをもとに自分でもちょっと取材に参加してみるとかっていうことで、こう社会とつながるきっかけをすごく大事にしているプロジェクトで、で、できるだけそういうことに一回でもいいからなんかこう関わって、くれることでちょっとまた物の見方が変わるかなと、うん、ただの情報決定だと、ああそんなことがあるんだ、こんなのが新しくできたんだ、へーで終わっちゃいますけど、自分がそこに関わったことでそのサービスであったり紹介された施設であったりに愛着が湧くっていうのかな、うん、なんか例えば取材に一緒に行って裏側が見れたりとかね、あとそこの担当者のお話を聞いたら、ああ、この施設はそんなに子育ての人たちのこと考えて作ってくれてるんだとかね。なんかそういうことを実感できる機会になるんですけど、これ普通に子育てしてたら、そういう機会ないんで、なんかそういう、ママ友とか子育てをしている、ね、同じような人たちとの、コミュニティも大事なんですけど、そこを一歩超えた、外の人たちとの、こう、ちょっとつながるきっかけっていうものを、このベイキーズっていうプロジェクトは創出できてるなっていうふうに、この取材を、まあ、ちょっとこう、使って、ツールとしてって感じですね。やれてるなと思って、サービス的には2007年から、情報発信やってるんですけど、情報誌は2011年7月から発行しておりまして、まもなく、あれですね、夏にはですね、49号まで出すことになっているような情報誌なんですが、そこに今までこう、たくさんの、方々が関わって、ちょっと関わってはみんな、そのまんま、お付き合いはなかったりするような人たちもいますけれども、その関わってもらったことで何かこう、自分が自分の地域を見るきっかけになったりとかしてもらえればいいなっていうような思いを込めてやっている授業なんですね、うん、はい、
ありがとうございます。そうですね、 本当にこういう読者の方にも、ね、参加者を募るっていうような形で、こちらの社会参加を促すといいますか、そんなことをやってらっしゃるんですね。はい。本当にそれはいい方法だなというふうに思います。確かに、参加者を募って、その人に実際になんか取材をしてもらったりとかしていくことによって、本当に愛着が湧くような仕組みを作っていくっていうのはとても面白いなというふうに思いますし、なかなかそうしないと関わることがない団体、関わることがない分野ってとてもあるなと思います。それは本当にここの SB キャストを長年続けていてもすごく感じるところでもありますね。はい。あります。ありがとうございます。本当にこういうような知りたいっていうものを出し合っていけるような場っていうのがあることはとても良いと思います。はい。ありがとうございます。それでは続きまして、こちらの方も結構出てはいますけれども、IT について関わっていきたい気持ちなど何かありましたら、こちらもお伺いできればいいなと。いかがでしょうか。
はい。やっぱりこう、IT の技術とか、そういうものをうまく活用して、今時の、その、子育てに合った情報発信だったりとかってすごく必要だなって思っています。はい。で、ただやっぱりこう、子育てってこう、リアルで、特にコロナで3年間なかなかこう人との接触っていうものがこうダメってされた、ところから、やっぱりいろいろ模索しながらね、やってはいたんですけど、やっぱり人と人とのこう関わりって大事だなって思うところがあるので、そういうリアルも大事にしながらも、現在その時間がね、もう忙しい人たちが多い中で、やっぱり IT を活用した、もう少しこう、なんつうかな、関わり、も、こう継続、直接は会えないけれども、オンライン上だったらとか、まあいろいろあると思うんで、なんかこう、うまいこと、子育て支援の分野も IT を活用して、支援を、構築できていくといいかなと思います。どうしても福祉分野の人たちって、IT 疎いんですよね。なので、なんかこう、そういう IT の得意な人たちとこう組んで一緒にやったら、なんか素晴らしいサービスが生まれるんじゃないかなとか、そんな風に思っています、うん。
そうですね。ありがとうございます。人と人と関わりを作っていく、リアルは大事にしつつも、やっぱり今時の子育てに合った情報発信をしていくというところですね。はい。ありがとうございます。本当にそこのあたりは、すごく大事になってきますし、やっぱりこういうような、いろいろな情報発信の仕方があるからこそ、やっぱりシャーロック・ホームズ直接知らない人でも、ふっとそういうような情報を見るきっかけになるっていうところはあるなというふうに思います。はい。もう一つ、やはり福祉分野については、確かに IT には疎い方が多いという話は聞いていますけれども、やはり一方やっぱりこういうような地域のこういう子育て支援拠点とかにお話を SB キャストで伺っていると結構いろいろなことをやってらっしゃる方がいて、やはりもっともっといろんな人がそういうような場に関わってきて一緒に何か作っていけると、一緒に何か情報を発信していけるといいなっていうふうに思いました。やっぱり今の子育て世代ってとても忙しいというのもあるんですけども、やっぱり今、様々なところで活動しているコミュニティ、なぜ今うまく動いているのかっていうと、まあうまく動いているところって結構分業がしっかりできているっていうところがあると思っているので、うん、なのでその結果、一人当たりがやらなければいけないことってすごく少ないから、忙しい仕事の合間でもちょこっとした時間に手伝えるみたいな形になっているので、やっぱりそういうような団体を作っていければいいですよね。そういうような仕組み作りをしていけるといいですよね、うん、っていうふうに思いますね。はい、うん。ありがとうございます。そうですね。はい。その他、例えば、これを聞いている人に何をしてほしいなど、ございますでしょうか？
これを聞いている方々って、やっぱりこう、地域の活動に興味があったりとか、あと、まあ、こういう IT 分野に詳しい人だったりとか、そんな人たちが、あれかな、多いですかね。
そうですね。はい、やはり、今までのゲスト、に来ていただいた方やそれに関わる方 例えばもう、そういうようなスペースを利用されている方とか、スタッフの方とか、あとは、個人で何か作ってらっしゃるけれども、インタビュー一度受けたので、その後もちょっと聞いてみていただいている方とか、そのような形が多いかなと思います。
やっぱりあれですね、私たちもその子育て支援ってこう、区切るんじゃなくって、やっぱりこの、私たちの団体のミッションとしては、こう、一人一人は尊重されて、なんですか、自分らしくこう生きれる街づくりっていうのが、団体のミッションにありまして、で、そのためには、やっぱ子育てのところだけ支援してればいいってもんじゃないし、考え方によっては子育てってやっぱいろんな人が巻き込んでやるものだし、ということを考えると、いろいろな分野の人たち、こう、垣根を越えてですね、こう、一緒に何かこうやったりとか、関わったりとか、一緒に考えていくっていうようなことが、ぜひ、この、今後の日本の街づくりには必要になっていくのかなと思います。うん。だから、これを聞いてる方々ともなんかこう、ちょっとじゃあ子供のことだったらこれどうとか、なんかこう、つながりができたら、逆に私たちも、ちょっと弱いのが高齢者の部分であったりとか、障害の部分のところとかで、こう、つながれたりとか、あとは全く関係なく、もうちょっとなんですかね、事業をね、こう、拡大するにはどうやった経営ノウハウが必要なのかっていう、そういう経営学であったりとか、なんか、それぞれが持っている得意をこう、つなげて、で、それを活かして、こう、街づくりをしていくっていうようなことにつながると、いいかなーなんてちょっと思いました。
そうですね、ありがとうございます。やはりつながりが、いろいろな方面でつながりができたらというところですね。はい。やはりそうですね、やっぱり子育てだけではないつながり、いろいろな分野の人、例えば今までそういうような分野に使われたことはなかったけれども、実はこういうふうに使うこともできるっていうようなものって結構あると思いますし、自分もここ最近障害に関するお話をする場所が多いので、そういうようなことで関わってるんですけれども、やっぱりそういうようなところで、例えば騒音とかに過敏に反応してしまう人の向けに作られてるわけではないけれども、意外とそういうような人に、いわゆるデジタル耳栓って言って、いらない音が聞こえにくくなるような耳栓っていうのがありますけれども、そういうようなものが実は使えるんじゃないかとか、あとは今だと骨伝導ヘッドセットって鼓膜に直接音を当てるんじゃなくて、骨を震わせることで音を伝えるっていうようなものもありますけれども、そういうのも意外と、例えば鼓膜が破れている人とか、耳が不自由な人に使えるかもしれないとか、そういうようなところもあると思いますし、なんか本当に異分野でつながっていくって、すごく面白い発見が起こりうるんじゃないかなっていうふうに思いますね。ありがとうございます。本当にそういうようなつながりがどんどん増えていければ、そういうようなつながりを作っていければ、やっぱりそういうようなつながりを作るのが、これインターネットというもののとっても得意なところだと思いますので、そこをうまく活用できればいいなというふうに思いますね。
はい。
はい。ありがとうございます。
はい。
ちなみにこの他、今後、NPO 法人シャーロック・ホームズとしてやってみたいことなど何かございますでしょうか？
そうですね。今は、既存の事業の中で、ね、やっていくことが、まあ、今、精一杯な状況でありますけれども、こう、やっぱり必要に応じて、昔からやってるから、そのやり方でじゃなくって、やっぱり臨機応変とか、その時代に合わせてやり方も変えていかなきゃいけないし、っていうのは、あると思うんですね。なので、子育て支援のことについても、その古い考え方にとらわれずに、こう、今の子育てに合った。だけれども、私たちが大事にしたいことをちゃんと伝えていくとか、あと、今の子供たちですね。小学生とかの子供たちに関しても、将来、未来、子供たちの未来を据えて考えた、世の中にしていくことをこう目指して活動していくっていう中で、まあ、必要に応じて、これチャレンジしようっていうものがあれば、ぜひやっていきたいところなんですよね。で、コロナで、イベント等が、全然やれてなかったんですね、3年間。 毎年コロナ前はですね、1000人とか2000人規模の大きいイベントとかをやったりもしていて、その自主事業の方でなんですけど、そういう中で普段居場所に来れない人たちがリアルで会う場所っていうものを作っていったんですけれども、コロナになってそれができなくなって、ずっとやってきてないので、そろそろなんかやりたいなーなんていうふうに最近は思いますね。うん。で、やっぱりこう、直接お顔を見て話すとか、みんなの笑顔に触れるっていうのが、私たちの、こう、パワーにもなりますし、なんかそういうみんなが笑顔になる場を作るっていうことを、今後、また、どこかで機会があれば、やっていきたいかなと思います。
そうですね。はい。はい、ありがとうございます。そうですね。本当に、時代に合わせてやり方を変えるっていうのはとても大事なことだなと思いました。はい。ありがとうございます。本当に何かチャレンジしたいものいろいろあるんだなというところで、とても楽しみなところではありますし、自分たちも何かできることがあれば関わっていければいいなというふうにとても感じました。はい。はい、ありがとうございます。それではそちらの活動とかも含めて、今後、インターネット上でシャーロック・ホームズの活動を知るにはどういうふうにすればよろしいでしょうか？
はい、そうですね。一応ホームページがあるんで、普通にシャーロック・ホームズって検索しちゃうと、探偵の方の情報ばっかり出てきてしまうので、頭に NPO をつけていただき、検索すると割とヒットすると思います。ただ、ホームページも、まめに更新をしていないのが良くないなって私も思うんですけど、ちょっと広報部隊が、しっかりできていないので、その辺の広報支援がね、こう、なんかどっかと組めたらやれたらもっといいのかなとは思うんですけれども、一応今やっている事業のこととかは、載ってますので、ああ、こんな活動をやってる団体なんだっていうのを、見ていただければと思います。
そうですね。はい。ありがとうございます。ホームページの方で見ていただければということですね。はい。やはりそうですね。活動が活発なあまり、ホームページがおろそかになってしまうというのが、結構やっぱり課題としてよくいろんな団体で聞きますので、何かいい方法ないのかなというふうには思いますね。なんか見てる側も、作ってる本人も、あ、そういえばこれあったなって気づかされるような、そんな仕組みがあるといいなというのは思いますね。はい。ありがとうございます。ちなみに、こちらオンラインから関わる方法って何かあったりしますでしょうか？
そうですね。なんか、シャーロック・ホームズ全体としてっていうのだと、まあ、なんかこう、一応ホームページに会員のお知らせとかがあるんで、参上会員で、参加していただいたりとか、そういうことあるんですが、例えばこう、各事業とかだと、その、ベイキッズっていう部門だと、もうほとんどオンラインでのやり取りなので、今、直接みんな会わなくても、ネット上で編集会議したりとかしてるんですね。だから、そういうもので、こう、より、なんていうんですか、こう、出かけにくかったり、ちっちゃい子育ててて、なかなか外出れないっていう人たちでも参加できるようなスタンスを取っているので、そんな関わりで、一緒に子育て支援とか、やっていきましょうっていうこともできますね。はい。あとは、ベイキッズに関してだと、LINE 配信をやっていまして、その LINE 配信でこう登録してくださった方には、毎週水曜日の正午あたりにですね、こうメッセージを送ってるんですが、その中で都度いろいろなことをこう募集したりとか、最近だとですね、選挙の時に、子育て世代がこう、選挙に行かないと、自分たちでちゃんとこう表明していかないとっていうことで、その子育ての世代の選挙移行企画っていうのを立ち上げて、で、LINE 配信って、やっぱ LINE ってみんな今使ってるんで、使いやすいですよね。で、投票証明書もらったらそれ写真撮って、送ってくると、抽選でプレゼントが当たりますみたいな、そんな企画をやりました。で、割と毎回50人ぐらいが、こう応募してきてくれて、で、コメントも寄せてくれるんで、例えば、子供と一緒に選挙行っちゃいけないと思ってましたっていう人もいたりとか、子連れで行ってみたら、割と、なんか子供にが興味持ってくれて、なんかこういう毎回連れて行こうと思いますとか、なんかね、いろいろこうメッセージ書いてくれるんですよ。 うん、なんかこういう参加の仕方っていうのもすごく、あの、面白いなって、あの、楽しんで参加できるっていうのと、親子の気づきにつながってるっていう意味ではとてもいい企画だなと、ちょっと、あの、企業さんにも協賛いただいてプレゼントもらって、それを、あの、まあ、魚にじゃないですけれども、参加してもらってるんですが、3回ぐらいやったかな。3回、毎回参加してくれてる方もいますし、中にはもう子供が大きくなって、子供が選挙権を得たんで、その子が今回、その子と一緒に行きました。ね、先輩ママさんたちで。なんかオンラインの活用ってそういうのも面白いなっていうふうに実感してるところです、
ね。そうですね。ありがとうございます。オンラインでの、ね、会員参加や、その他、もう子育て真っ盛りであまり時間がない人でも関われるような仕組みがいっぱいあるんですね。うん、はい。なるほど。確かに子供を連れて選挙行っていいんだっていうのは、ちょっと意外でした。やっぱり選挙に行く人が少なくなっているっていうような文脈だと、やはり結構やっぱり子供の時に選挙に連れてかれた経験がなんとなく参考になってるんじゃないかみたいな話をよく聞くので、やっぱりそういうような時に逆に今、うん、行っていいんだっていうような話が出てくるのはちょっとびっくりしました、ね。なるほど。ありがとうございます。そうですね。自分はここ最近はあの期日前にしか行ってないんですけども、やっぱりそういうところから子供が選挙のことを知るとかいうようなところで広がっていくのもいいですよね。
そうですね。はい。
はい。ありがとうございます。それでは、最後になりましたけれども、NPO 法人シャーロック・ホームズの活動のキーワード、お伺いできますでしょうか。
キーワードっていうかなんていうかちょっとわかんないんですけれども、やっぱり、関わる誰もがこう、楽しいっていうのがすごく大事かなと思っていて、よく、福祉分野、子育て支援分野でありがちなのは、この支援者と、こう、支援を受ける人みたいな関わりで、こう、線引きしてしまうと、支援をする人、だから支援者側が割と、こう、自分を削って、その人に捧げてしまうっていうのかな、っていうところがあったりする。それってすごく本来は、あんまり、なんかそこまでして、身を削ってまでっていうのがあると思うんですけど、そうじゃなくて、やっぱ関わってる自分もすごくやりがいを感じるし、そこで出会った、私たちの場合は子育て中の親子ですけれども、その人たちも私たちと関わったことですごく元気が出たりとか、なんかお互いがこう、楽しく元気になるような、そんな活動にしていく必要があるなと思っていて、で、特に私たちはその100人ぐらい今スタッフいますけれども、スタッフたちがこのシャーロックホームズで働いててよかったなって思ってほしいなと。ここに私たちも、利用者さんももちろんだけど、シャーロックホームズと出会ったから私子育て乗り切れましたとか、なんか、支えてもらえてあり、助かりましたって言ってくれる言葉大変、もちろん嬉しいんですけれども、それを、そういうふうに支えてあげた、私、スタッフが、やっぱそこにやりがいを感じて、で、自分の、なんかこう、ステップアップであったりとか、自分の生きがいになっていくっていうような、ああ、シャーロック・ホームズって関わっててよかったわ、って、誰もが思ってくれるような、そんなところが、すごい目標にしているところです。なので、ただ単にこう、普通に、この時間働いてればお給料がもらえて、それで終わりですじゃなくて、やっぱそこの中で、自分なりに、こう、いろいろな学びになったりとか、やっぱり、こう、やりがいですよね、を感じながら、いろいろ悩むこともいろいろあると思うんですけれども、そういうふうに、シャーロック・ホームズと関わったことに感謝できるように、私は団体をしていきたいなと、ずっと思っていて、で、なので、楽しく、あんまりこう、子育てとか、今虐待やら何やらかんやら、こう暗い話題が多いんですけど、そうじゃなくて、やっぱこう、だって楽しいじゃんとか、そういう、方に、こう、行くような、みんなの笑顔が増えるっていうこと、だからみんなの笑顔を増やしたいっていうことがキーワードですね。はい。
うん。そうですね。 ありがとうございます。お互い楽しく元気にっていうのはとても大事ですよね。やはりこちらも楽しくないと続かないですし、楽しく参加してもらうっていうのはとても大事になってきますし、それはとても全方向について大事なことだなと思います。
はい、
はい、ありがとうございます。それでは最後、何かこれは言っておきたい、何か言わせたのないでしょうか。大丈夫でしょうか。
そうですね、そうですね。ぜひね、一緒に活動してみたい方とか、興味、私たちのちょっとホームページ見て興味を持った方は、ぜひ、ちょっとご連絡いただければな、なんて思いますし、あと、なんか、一緒にできそうなことあるかもとか、なんか今こういうことがあるんだけど、そっちの子育ちへの目線からどう見えるのかなとか、なんか、そういう情報交換会とか、そんなのもね、やれたらいいのかなと思っていますので、やっと今、リアルもできるし、ズームなんかももう普及してきてね、普通にオンラインでもいろいろ、そういう皆さんとの、ディスカッションできる場所って今、すごく多様化してて、やりやすくなっているので、ぜひ、なんか、皆さんとそういったお話しする時間が持って、自分の事業に活かしていきたいなと思います。はい。
ありがとうございます。そうですね。情報交換会面白いですね。はい。本当に興味を持ったら、ぜひ連絡をしていただけるといいなと思います。はい。今、オンラインになって本当にいろんな分野で活動していらっしゃる方と軽くお話をすることができるようになっていると思うので、知らない分野を知るいい機会にしていただければいいなと思います。はい。ありがとうございます。
はい。
それでは、今回のゲストは、NPO 法人シャーロックホームズ東恵子さんでございました。東さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。今回は横浜市西区をはじめ市内様々な場所で居場所づくりと情報提供という日本柱の事業に取り組む NPO 法人シャーロックホームズの東恵子さんに活動の内容や思いを伺いました。いろいろな人が自分の周りにいて、いろいろな人のコミュニケーションの中で育ってきた創設者の、そんな経験からいろいろな人に共有できる場所を作りたいという思いのもと生まれたシャーロックホームズ。一方、初めての育児が始まるという時に、インターネット上に地域の子育て情報がないという課題を感じた東さん。地域の子育て情報を自ら集め配信する。そのような東さんの活動とシャーロックホームズの思いが重なり、東さんはシャーロックホームズでの活動を始めました。子供の成長とともに関心事もだんだん変わっていく。子供が大きくなり自立するまでの子育てを見守っていくというスタンスで、シャーロックホームズは事業や規模を拡大してきました。子育ての仕方の変化、地域社会への参画の仕方の変化、どうやって子育てをしている人たちを巻き込んでいこうという課題を感じているシャーロックホームズ。オンラインを活用し、子育て中の人たちがわずかな時間でも参加できるような仕組みを作る。事業に社会参画ツールとしての一面も持たせる。LINE や Zoom など様々なツールを用いて、古い考え方にとらわれず、今の子育てに合った。けれど、自分たちが大事にしたいことはちゃんと伝えていけるようなやり方で、シャーロックホームズは課題に向き合っています。NPO 法人シャーロックホームズの活動のキーワードは、関わる誰もが楽しいということ。関わっている人としても、すごくやりがいを感じるし、支援される人たちも自分たちと関わったことで、すごく元気がもらえる。お互いが楽しく元気になるような、そんな活動にしていきたいと東さんは言います。コロナ禍を超えて、今は リアルでのイベントもできるし、ズームなども普及して、オンラインでもいろいろできる。そうやって、お互いが楽しくなるような環境で関わっていければいい。皆さんも、NPO 法人シャーロック・ホームズの活動、見て関わってみませんか？このポッドキャストの感想は、YouTube やスタンド FM のコメント欄などで受け付けています。それらが使えないという方は、まちづくりエージェントサイドビーチシティサイトのお問い合わせフォームなどからご連絡ください。また、SB キャストは継続のための寄付受付を行っています。毎月1000円の月額サポートの内容となります。特典などご興味ご関心おありの方は、ぜひ寄付サイトもご確認ください。今後もこの番組では様々なステージで地域活動、コミュニティ活動をされている皆様の活動を紹介していきたいと思います。それぞれの視聴環境にて、ポッドキャストの購読ないし、チャンネル登録などをして次をお待ちいただければと思います。それでは今回の SB キャストを終了します。お聞きいただきありがとうございました。